ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは SDGs について南波さんお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それ前に目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい。はい、では今回のゲストさん、自己紹介をお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。早瀬健一と申します。
早瀬明子です。今日はよろしくお願いします。
山之内武信です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、南波さん、今回のテーマについてです、はい、お願いします。
はい、林業というとですね、大規模な、事業を思い浮かぶ多い方もね、多いかもしれませんけど、うん、今回は自伐型林業という小規模で持続可能な林業の魅力に迫ります、うん。はい、自伐型林業に取り組むゲストをお招きして、なぜこの形を選んだのか、そしてどのように地域と自然を共に豊かにしているのか詳しく伺いたいと思います。林業は木材利用や森林保全だけでなく、私たちの未来の環境や暮らしに密接に関わるものです。皆さんと一緒に森林を守りながら地域を活性化する可能性を考える人となればと思います。
はい、今回のテーマは小さな林業も生かしてもっと豊かな延岡へ、こちらでお送りしたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上電熱の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。延岡自伐型林業研究会グリーンフィールドの、会長を務めてます、早瀬健一と申します。
普段のお仕事は何をされていらっしゃいますか。
普段はですね、はい、ちょっと話しにくいんですけど、議員を、市議会議員をやらせていただいておりまして、はいはい、まあ、平日は議員活動で、土日公務のない時には山に入って山の、うん、山盛りとして林業させていただいてます。
はい、なんですよね。それではじゃあ、
はい、うん、はい、はい、私は平日は造園の仕事を手伝ってます。
造園の仕事、はい、家業なんですかね。
父が今86なんですけど、はい、まだ造園業続けてまして、うん、でだいぶ仕事の量は減らしたんですけど、うん、どうしても手が足りないという時だけ私が行って手伝ってます。
スーパーマンですね。
そうですね。
はい、
さあ、そして、
はい、山之内ですけど、私はもう40 年前に仕事退職して、はい、でその後あの早瀬ご夫婦の弟子として、
うんうん、はい、弟子として
土日は頑張っています、はい、
師匠がお二人いる感じですか。
そうです
そうなんですね、はいはい、ありがとうございます。今回ですね、自伐型林業って、ね、聞き慣れない、ね、うん、方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、改めて、こちらのですね活動されている延岡自伐林業研究会グリーンフィールドのですね、はい、ご紹介をお願いできますか。
はい、はい、じゃあ私から、はい、一応もともと自伐型林業って大きな林業じゃなくて、まあ三ちゃん林業って言うんですけど、おじいちゃんばあちゃん母ちゃんでも、まあそんな方でもこう山を守りながら自分の山を、うん、まあ、こう自分の山でなりわいをしていくというようなイメージなんですけども、もともと大きな組織で、全国自伐型林業、推進協議会っていう会がありまして、はい、中島健三さんという方が、やられてるんですけども、それからこういろいろ広がっていって、はい、延岡では延岡自伐型林業研究会というのが、あります。で会長が佐伯会長で、事務局長に野々下、事務局長さんがいらっしゃって、一緒に活動をしてたんですけども、まあここをなんとかこうもっと仲間を増やしたい、で本当にこう儲かる林業なのかという、その実験的なことも含めて、実証林として僕たちちょっと山盛りをしたいなということで、まあ、そういうことになると大人数ということではないので、まあ、少人数でこうできることからやりたいな、そういうことで今延岡自伐型林業研究会グリーンフィールドで、何もないところから一から始めましょうという建築用語なんですけど、グリーンのフィールドから、建物が建っていくみたいなイメージで名前をつけて3人で取り組みをさせていただいてます。
そうなんですね、はい、そういった思いがあって、はい、グリーンフィールド、はい、何もないところから積み上げていくと、うん、作っていくと、はい、はい、でそのこちら自伐型林業にですね、今回3名の方がね来ていらっしゃって、うん、ゲストにですね、はい、それでお取り組みされようと思ったそのきっかけとか多分違うと思うんですけれども、はい、どなたからお聞きしようかなと思って、背景とかですね、いきさつとか、はいはい、
まず私はですね、こう議員としていろんな皆さんの声を聞く、どうしたらいいんだろうって、会社の中だったら組織だけの声しか聞けない、地域だけだったら地域の声しか聞けない、いやなんかもっとたくさんの皆さんの声を聞く手段があるはずだという時に、ボランティアっていうのが思い浮かんで、その初めてボランティアの一つがやっぱり自伐な方の林業関係のボランティアだったんで、そこからこうつながっていって、さっき言った、全国自伐型推進協議会の講演を聞く機会があって、あ、これだなと思って、まあ、佐伯さん、野下さんたちと一緒にまずは始めることになりました。
お取り組みされてた中で、あ、面白いなとかってい う, こうきっかけというか、その時はためはまり込んだのがその時ですかね。
そうです、まだまだ練習中というか、資格もちゃんと取ってない時に、うん、まあお試しで木を一本切らせていただいて、うん、はい、でその木が倒れた時の爽快感、うん、すごい音を、はい、ね、立てながら倒れていって、最後ドシーン、うんうん、まあ、これが心に響いて、うん、あ、これいいなと思って、ハマったきっかけが多分それだったのかなと思います。
なるほどですね、ハマ、はい、ったきっかけやっぱありますよ ね、
うん、ね、実感されたんですよね、そこでね、その場で ね、
肌で、はい、うん、ありがとうございます、はい、秋子さんは取り組まれたきっかけ、きさつなどは、はい、
私は免許を取って、うん、でそれで、まあ、山に行ってみないかというような感じでついて行って、うん、でまず素人は絶対にこう 山道を作っていくとかできないだろうって思ってたんですけど、こうちょっと間が空いてると道が伸びてる、あ、伸びてるって言って、でそこに足を運ぶに行くとみんな優しいし、その野下さんとか皆さんね、周りの方たち優しくて、でそこからこう行く回数が増えていったっていう感じです。
山に入る機会が、
はい、
機会増えてきて、
増えてきて、
はい、でいろんなものに触れて、これちょっと資格取ってやってみたいなという感じなんですね、
はいは
い、ありがとうございます。
山之内さんお願いできますか。
はい、私はその地場田林業研究会がやってくれた研修、あの林業就業支援事業というのが厚労省がやってくれて、それの研修会に20日間研修というのを参加させてもらって、うん、その時にバックホーとチェーンソーと、うん、あの刈払機の免許を取ることができて、うん、ですごくあの難しい作業も資格が取れるっていうのはすごく嬉しかったです、うん、でまあもともと登山が趣味で、
あ、そうなんですね、
山に入るのは全然あの苦にならない、う
ん、すごく好きだったんですね、もともと
は。はい、だからすごく楽しいです、山に入ること自体が。
楽しそうですもん。そう、私知らそうなんですよ、はい、なんかあの山のことを語るときに皆さんすごく嬉しそうにお話を、ね、はい、されるのがとても印象的なんですけれども、もともとお仕事は別の仕事されてて、
はい、サラリーマン
で、サラリーマンで、うん、退職後に資格を、
ちょうどその退職したら、うん、自宅の畑作業ぐらいしかなかったんで、うん、なんかやることないかなというタイミングで、たまたまその地場田姿、うん、あの研修会があっ て、はい、いい資格をいただきました
なるほどですね。やっぱり林業の経験がない状態でね、うん、皆さんされた感じ、アキコスタどうでした、経験がない状態でそのパートナーがね山に入っていくと、一緒に行って楽しそうだと、でそれでスキル、なぜこれをその資格を取ろうか、多分なんか別のものもあったりするじゃないですか、気持ちが。
そうですね、まず私はあのそれこそ山之内さんが言われたように、ユンボとかチェーンソーとか、あの林内作業車、もう一つ草刈り機関の4つの資格を取ったんですけど、はい、その後に、
はい、
でやっぱり自分の力以上に何十倍もの力をその機械がやってくれる、うん、もうそれがとにかく嬉しくて、っていうか、あ、女性でもこんな風に機械が動かせればこれだけの仕事がやっていけるんだっていうことがもう嬉しくて、で、あの続けていくようになったんです。
ちなみに何の資格をお持ちなんですか、あきこさんは。
今言ったんですけど、ユンボ、
ユンボ、
はい、とチェーンソーと林内作業車と、うんうん、あの刈払機
を取ってきたんですね、
うん、はい、
すごい、なんかどれも
難しそうだな、
名前が分かって、
ごめんなさい、ごめんなさい、
さらっと流してちゃんと聞いてすいません、ぼーっとしてるんですよ私いつも
チェーンソーとか、
はい、
今ここにねシールがあるんですけど、はいはい、ね、これですね、チェーンソー、なんか私触ったことないんですけど、
私もないですチェーンソーやっぱ怖かったです、もうやっぱり一番機械の中で危険度が高いので、もう本当に取るときはやっぱ怖かったし、で免許取る前に触ってたことがあったんですけど、その時って怖さを知らなかったんですよね、はい、でちゃんと学習、先生から学習、あの習って取ったらその恐怖心が消えました。いまだにでも使う時は怖いんですけど、こうその分安全にあのちゃんと使おうっていう気持ちになるので、やっぱ免許はちゃんとした先生から習った方がいいと思います
できるよう、できなかったことができるようになったってすごい自信ですよね、はい、
そうですよね。
マイチェーンソーとかあるんですか。
あります。メトギが、うん、あのされてるチェーンソーは本当に楽なんです。力を入れずにずっと木の中に入っていくので、もうそれを最近でも7年8年目に迎えようっていうんですけど、はいはい、やっとこう研ぎ出して、はい、自分 でそれが切れた時の喜び、
うんうんうんうん、
私のチェーンソー切れるでしょうみたいな
すごい、
すごい嬉しそうにね話されてて、
やっぱなんかさ、私たちで言うとその、うん、あの包丁ぐらいの
包丁だからね
切れがいい
って気持ち
いい、包丁は研げないんですけどチェーンソーは、
チェーンソー
はできるようになりました。
そっちの方が
すごいすごいすごいすごいですよね。
はい、ではこの魅力ですね、林業の魅力を
について、はい、そのやりがいを感じる瞬間とか、うん、あと自然とのつながりについて感じるときってどうですか、ケイさん。
魅力はやっぱりですね、一番はあのお弁当が美味しい。山に入って、ね、もう冬寒い時はカップラーメンでも美味しいし、もう何でも本当に美味しくなるんで、それも魅力の一つなんですけど、はい、やっぱりその僕たちが手入れした山がこう変わっていくんですね。はい、山に僕たちはまず、長伐期間伐施業、長い期間かけて間伐を何回もしていきますよ、だから言ったら山を1回丸裸にして50年サイクルで回す山の取り組みではなくて、そういったちょっとスパンの長い山を傷つけないように育てていくというようなやり方をやってるんで、そこに間伐した材を山から引っ張り出すときに、どうしても道というのが必要になってくるんです、はいはい、道がなかったらワイヤーで引っ張り出す河川修材ということになるんですけど、僕たちはまずは軽トラがやっと入れるような道を山に入れていって、で、その時に、邪魔になる木、死傷木というのを切ったりとか、そこでこう道をずっと、やっと軽トラが入るような道をできるだけちっちゃい道、を入れていくんですけど、そこを入れていった時に山の風景が変わってきて、あ、僕たちが作った山で、そこに光が差し込んでくる、今まで真っ暗だった山に光がちょっとずつ差し込んできて、で、鳥の声が聞こえたりとか、ものすごくこういい空間を僕たち作ってる、 SDGs やってますよみたいな、はい、
蘇ってくる感じです
か。そうですね。で、時々来る山主さんが、はい、山良くなったね、でちょっとお友達連れてくるわとか、そう言ってもらえると最高です、
はい、確かに山ね、本当に山はあるんだけども、そこにだけど人の手が入らないことによって、荒廃してきてしまうことの課題って、日本の山は大きいんですけど、そこにできる限り傷つけず道をつけて、でそこで間伐した木を切って光が入ってさえずりがあってっていう、でイメージが ね、
なんか気持ちのいい空間を想像を今してます、はい、
ですよね、山の主さんが呼ばれるの、喜ばれるのすごく嬉しいですよ ね、 やっぱりね、はい、見てきた方ですもんね、はい、ありがとうございます。山主さんどうですか、魅力とかやりがいとか。
やりがいはそれこそ木を倒すときに自分の思った方向に倒れたときが最高ですね。間伐だから必ず枝に引っかかるんですよ、でもその方向を向けて倒せることができたらもうすごいやったっていう。
ですよね、テレビで見たことありますけど難しいんでしょ、角度っていうか。
それがすごく気持ちいいですね、
こう自分でこう切っていった角、そうなんていうの、切り口から、
切り口が角度をちゃんと合わせること
が、で
も10回に1回ぐらいですかね、できる実力は。
そうなんですね。
でも引っかかっても、はい、バックホーがあるんで、それで引っ張ってくれるし、押してくれるし、もう間伐でやるにはやっぱりバックホーが一番だなと思ってます。
そうなんですね、ありがとうございます。あきこさんどうですか。
はい、やりがいだらけです。男性だとやっぱ土木関係の仕事とかにいろいろついていろんな経験できると思うんですけど、自分で作った道を自分で車を走らせてこう通っていけるようにするっていうのはなかなかこう経験できることじゃないし、やっぱり雨が降ったりとかした後でも道が壊れないようにしっかりこう木組みをしたり、こう水切りを作ったり、いろんなこうなんですかね、機械的なもの、コンクリートを使ったりとか、こうなんですかね、パイプを使ったりとか、そういうことをせずに、はい、そういった道を作っていってるので、本当に足元をしっかり固めて、はい、こう通れる道を作っているっていうのはものすごいやりがいになります。
オーラがねもう大好きです。
もう大好きです。もうハマっ
ってますっていう、
でもそれぐらいこう魅力があるんですね。
今から先やっぱ何十年ってその道が残っていかなくちゃいけないので、うん、本当にもう壊れる道っていうか、あの災害にはどうしても勝てない、うん、でももう自然には勝てないっていうのは分かってるんですけど、もしちょっとでもこう壊れたりしても自分たちで手直しができるような、そういうこう、うん、なんて言うんだろう、
自信みたいな、
はい、そういったのをしっかりつけていけるように、うん、やっていきたいと思ってます。
じゃあ常にも自然とが、自然が目の前にあって、うん、っていう感じですよね、はいはい、ありがとうございます。あの最も大変だったことってありますか？まあ、大変だらけだと思うんですけど、
うん、やっぱりその災害、台風の後とか、うん、この前の線状降水帯の、うん、まあ1時間あたり120ミリだった
か、ね、
あの雨の時にも、うん、実は僕たちがつけた道ってほぼほぼ壊れてないんですけど、うん、一番下にあるその沢沿いにある道は、沢にそのやっぱりすごい水が走って、うん、そこだけは壊れてるんです、うん、やっぱり壊れたところを修理するのが大変かなというふうに思いますけど、あの僕たちの師匠の、徳島県の橋本光司先生が教えてくれるのが、はい、もう自然に逆らったらダメよと、うまいこと自然を生かしながら道をつけなさいっていうのも習ってるので、まあ、昨日もあの3人でその壊れたところに木組みをしながら、木組みってやっぱりその山で使えない材とかを、はい、もうフルに山で使ってしまおう、うん、まあ、まさしく SDGs で捨てるとこないよみたいな形で、その材を持ってきて半分腐れてかけたのも全部ちょうどここで使ってしまおうという形で、
うん、その、はい、そこですね、
で川の流れも計算しながら、ここ水が流れたら段差ができないように、段差ができてもここで受け止める仕組みを作るとか、そういったことをこう頭フル回転させながら次の次のことを読む、うん、次の自然災害も読みながら、うん、そういうことができるのも自発型林業の魅力の一つかもしれないですね、
うんうん、自分たちで作っていくからっていうことですよね、はいはい、次の次の次っていうね、
は
い、
でなんか災害が起きた時に壊れたら、うん、あこのやり方じゃダメだったね、うん、じゃあ次違うやり方してみようかと、うん、そんなこともできますよ、
チャレンジもできると、
はい、はいはい、
ですね。じゃあここで1曲、林田さん曲紹介お願いします。
はい、じゃあ私が若い頃によく行ってた O っていうスナックがあるんですけども、バーかな、まあスナック O って言ってる、そこが今、貝山というお店になってるんですけども、昔いらっしゃった梅木さんというマスターから教えていただいた曲で、ジプシーキングスのホテルカリフォルニア、よろしくお願いします。
ですね、小さな林業も生かしてもっと豊かな延岡へというテーマで、延岡自伐型林業研究会グリーンフィールドさんのですね、3人の方をゲストにお招きしております。ありがとうございます。はい、先ほどですね、熱のこもったお話を、はい、3人で聞かせていただいたんですけど、ここで改めてですね、はい、自伐型林業について詳しく教えていただけませんか。
はい、はい、あの林業もいろいろなスタイルがあるんですけども、まあ僕たちが普段目にしているのが、まあ、大型林業で、うん、あの一回山を、先ほどもちょっと触れましたけど、山を一回丸裸にして、うんうん、それから植林をして、まあ、その植林した木を50年かけて大きく育てて、育った木をまた伐採してというサイクルでやってるのが、うん、大規模林業、
はい、
でそれに対して僕たちは、まあ、の必要な機械がですね、3トン以下の、ミニ爆砲、うん、爆砲も先ほどちょっとユンボと爆砲って2つ出てきましたけど、
ね、はい、
実はあれ、あのメーカーによって呼び方が違うんですね、はい、僕たちで使ってるのが小松なので、うん、小松は基本、爆砲という呼び方をしてと、はい、まあそういう方、うん、ちょっと脱線しましたけど、そういったあの預かって山主さんから、山を預かって、うん、僕たち山盛りという形で山を、うん、育てながら、
はい、
で間伐を長い時間かけて間伐をちょっとずつしながら木を育てていく、うん、山を育てていくという、林業をやっています。
なんか補足はないですかっていう、はい、どうですか。
まあまあちょっと本題もっとこういろいろこう語ると長くなるんで、ざっくり言うとそんな形ですかね、大きな違いが。で、あの使う機械が、まあ大規模林業になると1億とかもちょっと機械だけでもするんですけど、僕たちは低コストの参入が可能なので、爆砲、それから遅延層と林内作業車っていう特殊なちょっとこう材を運ぶキャタピラーについて機械がいるんですけども、そういったものが必要になりますけど、まあ大体僕たちちょっと中古でこう買い揃えてとか、うん、まあ低コストで参入できる事業が自伐型林業なのかなというふうに思ってます。
先ほど自分たちの、あの自分たち山自ら行うっていうのが自立型のね、はい、この他の多分大きい大型の林業とはちょっと違うところなんじゃないかなって思いましたね。特にあの本当に何て言うんですかね、小規模なんだけど山を守り、山盛りって言ってましたけども、はい、山の持続可能性っていうことを考えながら、まあ、山の声を聞きながら向き合ってる林業なのかなって思ったんですけど、この持続可能な林業ね、先ほどちょっと触れさせていただいたんですけども、あの環境や地域にどのような影響を与えているというふうに感じられたりしますか。
あの僕たちまだまだのグループも少ないので、うんうん、将来的な話をすると、僕たちみたいな小規模林業家が増えることによって、うんうん、あのまあ、中山間地域で人口が減っている、うんうん、まあ、そこにこういったあの自伐型林業をする仲間が増えていくと、そこはもうちょっと活性化するんじゃないかな。で移住定住者も増えるだろうし、もしかすると人口減少の歯止めの一つとして注目されたりするといいのかなっていうちょっと思いはありますけどね。
活動か山いっぱいありますからね。
山いっぱいあるんです、
はいはい。であのなかなか日本の山の問題と海外の山の問題はちょっと違うので、うん、はい、日本の山の持続可能性っていうのを考えるときに、やっぱり山盛りがたくさんいる、それいらっしゃるっていうことと、はい、経営としてしっかりそれが、維持していくような仕組み作りっていうのはやっぱり必要なのかなとは思いました、はい、どうですか、紀子さん。
はい、あの私たちのメンバーも資格を取ったけど、うん、あと山がなくてこう続いていないっていう人たちがやっぱ何人かいらっしゃるので、うんうん、こう延岡は補助金が出るけど、うん、それ延岡以外のところは同じ宮崎県でも補助金がなかったりとかなので、うん、この小規模の方は、うん、だからそこ辺がこうもう全体的に宮崎県全部につながっていってくれたらいいなっていうふうに思います。
ね、本当に山への負担が最小限でかつ低コストで、その山に誇りを持ちながら、うん、あの
経営していく、維持していくってどうですか、松田さん、はい、
いいですよね、
なんかいいなって思いましたね、はい、で、あの先ほどね少し指導者の方のね、お名前が出られたんですけど、お名前が
橋
本先生ですかね、はい、あの橋本先生からの教えでですね、今でも大事にしている言葉とかアドバイスっていうのがね、ちょこっと先についたと思うんですけど、他に教えていただけますか。あの
自然を味方にしなさいっていうことで、あとこう山作業をするときに謙虚な気持ちで向き合いなさいっていうことをやっぱ先生よく言われてたんです、で、あの私たちも作業道を作るときに木を倒したり、まあ、雑木だったり広葉樹だったりちょっと切ってしまうんですけど、あの北向きの山だからなかなか大きく育たないんですね、どっちかというと、でもそれをちゃんと移植をして、で路肩を補強するためにも移植するんですけど、あの大きく育ってねって、やっぱ思いをこう気持ちをやっぱ込めてちゃんとすがってねっていう風にしてやっぱ植えてると本当に芽が出てきて、で、あの山って生きてるんだっていうのを実感するので、やっぱり山ってちゃんと答えてくれる、で先生はやっぱそれをよく言われてたので、そのまあの教えだけはしっかり守っていきたいなって思ってます。
しっかりと守って、今あのもしこのラジオ先生がお聞きになる機会を、でこれねアーカイブもねされますから、ぜひお聞きになってほしいなって思いますね、ありがとうございます。ちなみに山之内さん、この林業を始めてから自然との関わり方、もともと山に入るの好きっておっしゃってたじゃないですか、変化とかありました？
だから先ほど話出たように、あの広葉樹やなんかを道作っても植え直す、なかなか難しいんですけど、バックホーでやるのは、もう指導を受けながらやってますけど、
しなり横に
いやまあさすがだなと思いながら、あのやらさせてもらってます。
やっぱり皆さん生き生きされてらっしゃいますね、普段山に入ってやっぱり生き物というかです、生きているものと触れているからでしょうかね、
やっぱり
思いますね。で、あのこちらなんですけど、先ほどですね橋本先生のお話でですね、三辻先生ですかね、資料をねちょっといただいたんですけども、あの橋本山林っていうのがあって、橋本山林、あの環境省自然共生サイトの認定ですよね、あの環境省の自然共生サイトって聞いたことあります？松田さん。
あんまりないです ね、
ね、これね、あの環境に関わる方々もすごく今大事にしてるんですけども、30 by 30っていう言葉がね、30 by 30っていうね、あのものがあってですね、あの今生物多様性って聞いたことあると思うんですよね、これ、生物多様性を損失を止めて人と自然との結びつきを取り戻すための国際目標になりますね、2030年までに陸と海の 30% 以上保全する目標です、で日本じゃどれぐらいの面積が保全されているかっていうと、陸地が 20.5%、海域が 13.3%、これね保護地域としてるんですけど、これをもっと広げていきましょうということの取り組みをしていく、
その目標みたいなのがこの
30 by 30なんですよね、でその保全の地域を増やしていくっていうことで、企業さんもね一緒になって、取り組みされて広げていくような、今国内でもですねいろんな箇所が出てきてるんですけど、最近では綾野ですね、森ですかね、イオンさんがね間に入ってはいるんですけど、あそこで、いろんな生き物が生きてる、でそういうことで豊かになっていくっていうことで、これネイチャーポジティブって言うんですよね、で今カーボンニュートラルと脱炭素っていう文脈もあるんですけど、このネイチャーポジティブの方がめちゃくちゃ大事ですよっていうことは、これは世界がものやってる目標になりますね、すごく強い目標ですね、ネイチャーポジティブって多分これからかなり聞くようになるような言葉だと思いますね、だからあのそういったお取り組みをね実現に向けて、この自伐型の林業っていうのは可能になってくる、 森を生かしていきますからね、うん、っていうふうなことになるのかなと思います。この持続型のですね、森林づくりのためにどのような工夫をしているんでしょうか。大事にしていること、うん、特に大事にしているっていうことは、
はい、まあ今お話にあった橋本先生からもずっと言われてたんですけど、はい、山木は切りすぎたらダメよ、
うん、
やっぱり山にその相当の木を残しなさいで、うん、僕たちが教わってるのは2割間伐で、山のやるというのは2割以上切ったらダメよ、うん、で木を切りすぎるとイメージしてもらうと、雨が降った時に皆さん傘がない時に木の下に行って雨宿りしますよ ね、
はい、
あれって木がこう水を弾いてくれてて、うん、で木を切りすぎると雨が直接山の地肌に到着してしまって、はい、それがこう、ミサイルが当たるようにちょっとずつ土を落としていって、うん、なので、氷土が流れていってとか、うん、だからそういった意味で、ある程度山の中に木は残しなさい、
はい、
で、広葉樹、低層木、広葉樹も、まあ、普通の山切ってしまうんですけども、僕たちの山は高層木、中層木、低層木それぞれ役割があるんだということで、うん、背の低い木は蒸発を防いでくれるとかいろんな役割があるので、うん、そういったところで山の治水力、保水力を上げて、災害に強い道づくり、山づくり、
はい
はい、そういうことに心がけて、やってます。
山災害に強いっておっしゃられましたけども、はい、本当に今ね水が荒れ狂っているというか、まあ、これはね人間が招いたことであるということはね、もう、まあ、世界的に科学者たちが声を揃えて継承しているんですけれども、災害へのその準備でこの自伐型林業でやってることってありますか。先ほどの山道もしっかりやっていくということもだと思うんですけど、
はい、山に、まあ、ある程度こう高密路な道をずっと入れていくんですけど、さっき言ったように本当に、軽トラしか通らない必要最低限の幅ですよ、うん、で道を作るときに切り戸盛り戸って言って、山の上の方の土を取って道の反対側にこう、敷設して道をこう作っていくんですけど、うん、はい、そこを最小限にすることで山崩れがしにくくなる、うん、そして、まあ、中継車地とか壊れそうなところには木を、木組みって僕たち言ってますけども、うん、木を鋳型に組みながら、まあ、下からこう丁寧に丁寧に作り上げていって、本当に壊れない道作りをしていくと、途中その水が悪さをするんですね。水が流れるところで水が一緒に土を運んでいくんで、その水の逃げ道をしっかりこういっぱいいっぱい、うん、たくさん作って、その水がなるべく一箇所に集まらないようにっていうところもこう気をつけながら道づくりやらせてもらって、うん、まあ、いろんなことをこう考えます
ね。そうですね、はい、山を本当は守る、うん、まだねいっぱいたくさんお聞きしたいことがありますけれども、
はいはい、では続いての曲紹介は、はい、秋子さんお願いします。
はい、これは私が前日に見た映画なんですけど、ザ・グレイテスト・ショーマン。
Soaking through the floor and buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire.
業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は小さな林業も生かしてもっと豊かな延岡へをテーマにお送りしております。さあ、それでは現在直面している課題、そして解決が必要だと感じている問題についてお聞きしたいと思います。
はい、延岡市のですね、森林面積でいうと、延岡市の総面積の実は 84.6% なんですね。非常にこの山が多い。でそこで僕たちその小規模林業、自伐型林業としてこう山を預からせてもらってますけど、な仲間も増やしたいんですけど、はい、そういったフィールドがなかなか見つからない。なので
活動する場所、
はいはい、でそれやっぱりその山主さんとの、まあ山主さんも一人一人持ってる山がちっちゃいので、うん、そのちっちゃい山をいくつか集めて10ヘクタールとか15ヘクタール、20ヘクタールにしていくんですけど、そこの手間が非常に大変なので、うん、そういったところを、まあ、行政だったり森林組合さんだったりに応援していただけると、もっとこんな取り組みが広がるのかなというふうに思ってます。一つは、
はい、
もっと他、あとはもう一つはですね、こう補助金、なかなかの、僕たち山を始めても最初は道だけ作ってるので、なかなか収益につながらない、そこの最初の道が出来上がるまでの3年間だったり4年間だったり、その広大きさによって変わってくるんですけど、その収益につながらないその期間だけ補助金がいろいろあるといいなというふうに思ってますけど、まあ、そういう意味じゃ延岡市はきっちりと作っていただいて、まあ、そこは感謝しているところで、これがさっき言ったようにもっと近隣の市町村に広がると、もうちょっと汗を伸ばして、じゃあ日の陰でも俺たちがやってやろうかとか、門川でできますよとかいうふ
う
になるんですけど、なかなかそれがないので、ちょっと足が伸ばせにくい状況にあるし、仲間が増えにくい状況にあります。
はい、今環境森林税がね、はい、今回改めて、はい、前からあったんですけど、はい、しっかり、我々自体自身も一人一人が税金を納めながら森を守っていくっていう仕組みがね、はい、できつつ、まあ、できたので、はい、ぜひねそういうふうに転換ねして、資金のね使用方法ですね、はい、考えていただけたらなとは、はいはい、思ったりもするんですよね。はい、はい、
観光常用地、常税のところで、もう一つ、ふるさと納税であって、
はいはい、
で延岡市はですね、ちょっとコマーシャルになるかもしれませんけど、コスモス薬局さんが、
はいはい、
企業版のふるさと納税として、年間6720万、ドーンと寄付をしていただいて、このお金が丸まんま、森林の環境のことに使われているんですよね。はい、でそれの一部の150万が、まあ、コミュニティ林業とか、ちっちゃい林業の方に、使われてたりするので、もう大変ありがたいなと思って、はい、僕たち使わせてもらってますけど、
コスモスさんもともと延岡
なん
ですね。
延岡なん
ですよね。
だから他の市町村より段違いで、延岡の補助金の額が大きい、はい、
そうですね、
はい、本当助かってます。
本当にやっぱ守るためにはお金がいりますし、お金をじゃあもらうばっかりじゃなくて稼いでいくっていうこともとっても自立していくためにはね大事なんじゃないかなとは思いますね。で先ほどね災害のこともね少し触れていただいたんですけれども、はい、研修をねこの山梨さんは研修を受けられたということで、はい、こんな方々もうどういった仕組みなんですか、この研修っていうのは。
はい、いろんな研修もしてる、先ほどと話があった資格取得の研修もいろいろやってるんですけど、うん、一番はスキルアップ研修というのをやってます。はい、50日研修だったり20日間研修だったり、ちょこちょここう、山を学びに来てくれた人たちのつながり、一期一会で終わったらもったいないなと思ってるので、ここをなんとかこうつないどこうと、広げようというところで、みんなに年1回山の研修するよ、でその研修の内容も災害が起きました、 で僕たちの山で竜巻が通ってとか、まあ、そういう設定をして、で手伝いに来てくれという想定で皆さんを招集して、でなので一泊二日で研修するからね、
うんうんうん、
でも寝るとこもないし食べるものもないから全部持ってこい、まさしく災害があった時の応援のスタイルで来てもらって、
うん、自前でね、
はい、自前で、うんうん、でそこで山の研修をして、夜は山の中で、この日だけは山の中で火使っていいから、うんうん、山の中で飲んでいいから、うん、大いに山のことを語ろう、
嬉
しそう、八重踏んでいい一番楽しい
年に一回やるんですね、
はい、
で
それをまあ皆さんこう楽しみにして、うんうん、実は延岡の仲間だけじゃなくて、うん、天草から都の城から大分から、高鍋もいるか、岡瀬も
小国もいる
か、ね、小国、それから熊本も一つ、うん、まあまあいろんなところから来てくれる、はい、イコールそのつながりがあると、うん、延岡じゃないところで災害があった時は僕たちが応援に行けるし、
う
ん、
ね、
延岡で災害があった時は皆さんが来てくれるし、うん、まあ、そういったつながりって必要かな、できるんですよ、うん、本当に
常に出会いがあって、常に意思を持ってつながっておかないといけないということだしね、多分いろ どちらからいらっしゃるんですか、県外から、日本国内がいっぱいいらっしゃるんです
か、ね、九州各地から、
はい、あ、そうなんですね、素晴らしいなって、ね、いいですね、やっぱり ね、
なんか実践も兼ねた研修、親睦会も兼ねたみたいな、
山本さん嬉しそうに、
いや、すごく仲間ができて、
そうですか、
自分よりもっと若い皆さんですけれども、うんうんうん、もうなすごく楽しいですね、うんうん、嬉しいです、うん、新しい仲間ができるっていうのは、う
ん、どんどんね、はい、本当になんかそれがオーラが変わって、
どうですか、秋子さん、楽しいです。
そうなんです。はい、この時に、だからチャレンジシップって言って、今、日向で国際大会とかがこうあったりするんですけど、
駅前でね。
駅前で、
はい、
全国大会、
全国大会があるんですけど、木を寸止めっていう切り方をしたり、あと、グラップルを使って、うん、その切った木を積み重ねていくとか、そういう、こう、競技も、はい、兼ねてやってます、はい、
その、研修
の時で、
はいはい、なんか楽しそうですね、うん、キャッキャキャッキャしながら
真剣です
真剣なんですけど
順位が決まるので
そうかそうか、なるほどです、ありがとうございます。ではですね、じゃあ質問なんですけど、自伐型林業をどのように発展させていきたいのか、ビジョンとか夢があったら教えていただけますか。
そうですね、まずは自分たちが生業としてこれを成功させること、うん、今まだそのこう収入というところじゃ、うん、まあ、僕たちの趣味の範囲からこう出ていない状況なので、うん、収入としてこう確立できたらいいな、だから それが確立できると多分仲間も増えてくる、まあ、やりたいけどでもね、お金にならなかったらやめとくわって、大体SDGs もやっぱりそういうところが多い、やっぱりその太陽光パネル一つ据えるにしても、いやいや儲かるんだったらやるよとか、得になるんだったらやるよって、まあ、そういうところまでこう高めていければな、でそこで仲間を作ってと、まあ、こういった産業っていうか林業がつながればいいなと思ってます、はい、
リスナーさんに一言ずつ聞きましょうか、はい、一言ずつ、はい、山内さんから言いましょうか、
はい、技術的なことは特にレベル低いですけど、この自伐型林業研究会で行う研修会、すごく仲間が集まって技術力もどんどん上がっていくと思いますので、ぜひ参加してください。
そうですね、夢のある方、はい、お願いします。
山楽しいです。みんな一緒にやりましょう。
楽しそう。
先に言われちゃいました。本当に山めちゃくちゃ楽しんでドハマりすると思います。皆さんぜひ興味があったらお声かけください。一緒にやりましょう。
はい、ラストナンバーサザンオールスターズ東京ビクトリー流れております。南波さん今回いかがでしたでしょうか。今回ですね、知り合える橋本先生のね、このどういった方なんだろうってちょっと調べたというか、うん、 深く調べてきたんですけど、奥様のですね、言葉が私とても刺さって、ちょっとご紹介したいと思います、はい、山や木も人と同じです。空気を淀んでいたら不健康な一方、明るい木は健康で生命力があります。人も自然も住む場所が気持ちいいのいいこと、気持ちのいいことが大切です。そのためには木を伐採した時に落ちた枝を放置せずに取り除き、人が歩きやすくしたり、空気や風の通りを良くして木の成長を促すなど、何気ない日常の中での気遣いが大切だと思います。そして自伐型さ林業の G は自由自在の G です。自分で思い描いていくことができる林業には大きな魅力と可能性があると感じています、ということで、うん、もうね、この言葉に深められた、ね、村と小森っていうのは皆さん今日感じたなと思って、もうぜひですね、大型林業がもういいところもあります、うん、けどこの自伐型林業のですね、お取り組みをぜひ広げていけたらなというふうに思います。それが未来を作る一つの、未来を広げていくきっかけというかね、可能性を広げていくんじゃないかなと思いました。
そうですね、素敵なお話今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
人はもういない、希望の灯、それは君に光る一番星。
どうせ本日は南波優子でした。
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
命の限り旅を続け。ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上電熱の提供でお送りしました。Space goes round. Tomorrow forever.